皆さんこんばんは。今日も共にオープン礼拝捧げられるこの恵みを神様に感謝していきたいと思います。先週は帯神学生のメッセージでした。僕は証を聞く中で、私たちの命は生きるのも死ぬのも神様の御手の中にあるということを改めて思わされました。その中で私は感謝を忘れてはいけないなというふうに思いました。でも私たちは感謝すべきことがいつの間にか当たり前のようになってしまって、感謝を忘れてしまう時があると思います。しかし今生きているこの命もただ神様の憐れみと恵みによって生かされています。今自分が置かれている環境も家族も友人も全て神様から与えられているものです。今日は最初に静まって感謝をする時を持ちたいと思います。今までの歩みを振り返りつつ心を神様に向けていきましょう。ではしばらく静まって祈っていきましょう。天の父なる神様、あなたのその偉大な皆を褒めたたえます。今日私たちをここに集めてくださり、あなたを礼拝する恵みに導いてくださっていること、その恵みを与えてくださっていることを感謝します。私たちが生きるのも死ぬのもあなたの御手の中にありますが、私たちがこうしてあなたの前に出て礼拝捧げるのもただあなたの憐れみによって恵みによってなされるものです。本当に心から感謝します。私たちが歩むべき道を教えてください。私たちがなすべきことを教えてください。私たちがそれぞれの歩みの中であなたを見上げて、あなたのために生きていくことができるように、あなたの信仰に生きることができるように、日々与えられている恵みに感謝して、またその感謝を持ってあなたに賛美を捧げていきたいと思います。あなたの喜ばれる礼拝を私たちは心を一つにして捧げられるようにお導きください。この祈りを委ねてイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。それでは、ご無理でない方は私たちに与えられたこの命に感謝して喜びを持って賛美を捧げていきましょう。小さな喜びも
小さな喜びも感謝する心も全部あなたへの賛美になる歌を叫ぼう。酒を広げて足踏み鳴らして、感謝と喜びを叫ぼう、yeah! あなたがここにいる、それだけで嬉しくなる、
今生きてることも 新しい曲なんですけれども、力と愛と慎みの霊という賛美を歌っていきたいと思います。私たちのうちに聖霊が臨むとき、私たちは力を受けて日々の生活の中でイエス様を証ししていくことができます。そのことを大胆に宣言して賛美捧げていきましょう。
Oh,
言葉を述べ伝えるのも、御言葉を聞くことすらも、イエス様が触れてくださらなければ私たちにはできません。メッセージの前にイエス様触れてくださいを賛美していきましょう。お座りください。一言お祈りします。天の父なる神様、あなたのその恵みと憐れみによって私たちを生かしてくださって、あなたの福音のために、あなたの栄光を表すために生きるようにと導いてくださっていることを感謝します。これを聞いていきますが、その御言葉に私たちがよく耳を傾けて、御言葉を行うものとなれるように導いてください。 あなたのその生きた御言葉が私たちの日々の生活のうちで生きて働かれるようにどうか導いてください。この時間あなたに委ねて、すべてを委ねて、イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。
皆さんこんばんは。今この場にいる人も、そしてライブ配信をご覧の方も、共に聖書の御言葉に聞けることを感謝します。また今回このようにメッセージの機会をいただけたことも本当に感謝のことだなと感じています。本当に僕自身は小さい足りないものなんですけども、神様が御言葉を通して一人一人に語ってくれたらなと、そんな風に感じています。さて、もしかしたら僕まだ父浦恵み教会に来て1ヶ月足らずなので、あなた誰ですかという方がいるかもしれないので、ちょっと自己紹介をしたいと思います。僕の名前は関谷雄介と言います。僕の生まれたところは沖縄の宮古島というところです。でその後4歳から3年間ぐらいはドイツに住んでいたんですけども、その後日本に帰ってきてからはずっと埼玉県に住んでいました。好きな食べ物はパリパリしたものがすごく好きで、僕は食感重視なので、カリカリパリパリしてれば何でも美味しいなと、そういうふうに思っています。僕は実は一度だけこの僕の宮古島生まれということで苦しんだことがありました。それは僕がこの教団の中学生キャンプに参加した時のことなんですけども、分科会で僕はデボーションの分科会に出ていたんですね。でその分科会は割と人数が少なくてですね、大人の方が2人、スタッフ2人と僕ともう1人ぐらいの4人で分科会の時間学びをしていました。でそのデボーションの学びをしている最中に、スタッフの方が僕に急に生まれたのどこって聞いてきたんですよ。だから僕とっさに宮古島ですって答えたんですね。それはもちろん僕が宮古島生まれなので、現に。そしたらその僕が答えた後に一瞬間が空いてめちゃくちゃ笑いが起こったんですよ。でえって僕思ってたんですけど、どうやら僕ちょっとキャンプの疲れでぼーっとしててその前は聞いてなかったんですけど、そのスタッフは僕にイエス様の生まれたところどこって聞いてたんですね。で僕とっさに宮古島ですって答えてて、それでね、本当その時ほど僕は宮古島生まれだということを恥ずかしいと思ったことはありません。本当にどうしようもない話なんですけど、前置きを長くしてごめんなさい。それでは本題のメッセージの方に入っていきたいと思います。今日開きたい箇所はエレミア書の20章1節から9節までです。エレミア書の20章1節から9節までです。お読みします。エレミア書20章1節から9節。さて主の宮の司、また監督者であるイメルの子祭司パシュフルはエレミアがこれらの言葉を予言するのを聞いた。パシュフルは預言者エレミアを打ち、彼を主の宮にある神のベニヤミンの門にある足かせにつないだ。翌日になってパシュフルがエレミアを足かせから解いたとき、エレミアは彼に言った。主はあなたの名をパシュフルではなく恐怖が取り囲んでいると呼ばれる。誠に主はこう言われる。見よ、私はあなたをあなた自身とあなたの愛するすべての者にとって恐怖とする。彼らはあなたが見ている前で敵の剣に倒れる。また私はユダの人すべてをバビロンの王の手に渡す。彼は彼らをバビロンへ引いていき、剣で打ち殺す。また私はこの都のすべての富とすべての労苦の実とすべての宝を渡し、ユダの王たちの財宝を敵の手に渡す。彼らはそれをかすめ奪い、略奪してバビロンへ運ぶ。パシュフルよ、あなたとあなたの家に住むすべての者は囚われの身となってバビロンに行き、そこで死んでそこに葬られる。あなたもあなたが偽って予言を語り聞かせたあなたの愛するすべての者たちも。主よ、あなたが私を惑わしたので私はあなたに惑わされました。 あなたは私をつかみ、思いのままにされました。私は一日中笑い者となり、皆が私をあざけります。私は語るたびに大声を出して、暴虐だ、暴行だと叫ばなければなりません。主の言葉が一日中私へのあざけりのもととなり、笑い草となるのです。私が主の言葉を述べ伝えない、もう皆によっては語らないと思っても、主の言葉は私の心の内で骨の中に閉じ込められて燃え盛る火のようになり、私は内にしまっておくのに耐えられません。もうできません。僕は聖書に出てくる人物の中でエレミアが一番大好きです。人生のいろいろな場面で彼のこの信仰者としての姿や、このエレミアを通して語られた聖書に記されているこのエレミア書の神様の言葉に幾度となく励まされてきたからです。預言者とはこうあらかじめ語ると書く、こう未来のことを話す預言者ではなく、神様の言葉を預かると書く、こう神様の言葉をまっすぐに語る者のことを言います。彼らは神様から語られて、それを人々に伝える、いわば神様と人々との、この仲介役みたいなものになっていました。このエレミア書には他の預言書にはあまり見られない預言者エレミア自身の思いや叫びが出てきます。エレミア自身の言葉がこう今神の言葉として僕らのもとに届いているっていうのは、こう何とも不思議な神様の摂理なんですけども、イザヤ書、エゼキエル書などにはこうあまり見られない預言者自身の叫びや葛藤、そんなエレミア自身の言葉が幾度となくこの書物には見られるんです。今日のところもそうです。そのようなエレミア自身の言葉から私たちはこのエレミアという人物についてよく知ることができるんですね。そして彼のことを知ると僕はもっと彼のことが好きになります。きっと皆さんもエレミアのことをもっと知っていくと彼のことが好きになるんではないでしょうか。さて、そんなエレミア書に出てくるこのエレミアという人はどのような人物でしょうか。内村勘蔵という人がエレミアについてこのように言います。預言者といえばいかにも厳格にして近づくべからざる者のように思われるが、しかしエレミアに至っては彼について少しもそういう感覚が起こらない。世は世の親しき友人として彼に近づくことができる。エレミア書におけるエレミア自身の言葉は私たちに不思議な親近感をもたらします。内村勘蔵はエレミアを友と呼びました。またエレミアは20歳もしくは22歳の時に預言者として神様から召されました。まだ若いと言うなという一章にある神様の言葉を皆さん覚えているでしょうか。ある学者はエレミアのことを若き預言者と言います。また同じく一章の証明の箇所や他の箇所なんかでもそうなんですけど、私たちはエレミアの嘆きから彼の不安や恐れ、悲しみを知ることができます。先ほどのエレミアが預言者として使命を受け取るときも、ああ神主よ、ご覧ください、私はまだ若くてどう語ってよいか分かりませんと、少し弱気なエレミアの姿が出てきます。エレミアは決して自分に自信があるようなそんな強い人物ではなかった。エレミアは弱き預言者でもあったかもしれません。そして最も印象的な彼の姿は、彼がイスラエルの民のために涙を流す姿です。13章の17節、もしあなた方がこれに聞かなければ、私は隠れたところであなた方の高ぶりのために嘆き、涙に暮れ、私の目には涙があふれる、主の群れが囚われていくからだ。 エレミアは終始イスラエルの滅びを宣言するんですけども、決してそれはエレミアの願うところではありませんでした。彼は涙を流しながらイスラエルに向かってただ一人の神様に立ち返ることを叫び求め続けたんです。エレミアは涙の預言者でもありました。そして今日僕がこの箇所から皆さんとお分かちしたいのが、エレミアは炎の預言者であったということです。彼は不安や恐れを感じながらイスラエルの人々にバカにされながら語ることをやめなかった熱き炎の預言者です。これは僕が勝手に言ってるわけではありません。この旧約聖書で火を表す単語はエシュというヘブル語が使われているんですけども、この単語が聖書全体のどの書物で一番登場するかなと、その登場回数を調べてみると、3位がイザヤ書、2位がエレミア書、1位がエゼキエル書なんですね。まあ、預言者はこう裁きを語る者たちなので、この神様の火による裁きっていう点で、まあ、火という単語の登場回数が多くなるっていうこともあるんですけども、この20章の箇所なんかを読んでいると本当にこう預言者自身燃えていたんだなと思わされます。そして特に僕はこの特にエレミア、火という単語の登場回数こそ2位なんですけども、このエレミアこそが一番熱い心を燃やして、その命すらも神様のために燃やし続けた本当に熱き炎の預言者であったんではないかなというふうに思っています。今日はそんなことを思いながらエレミアの語ったこの20章の御言葉に聞いていきたいと思います。1節2節、さて主の宮の司、また監督者であるイメルの子祭司パシュフルはエレミアがこれらの言葉を預言するのを聞いた。パシュフルは預言者エレミアを討ち、彼を主の宮にある神のベニヤミンの門にある足かせにつないだ。一節を見ると、ここで主の宮の司、また監督者であるイメルの子祭司パシュフルという人物が出てきます。彼は主の宮、すなわち神殿においてその管理を任されている一番偉い人でした。神殿を守る役割が彼にはありました。そんな彼に庭からエレミアの声でこんな言葉が聞こえてきます。少し前の19章15節、イスラエルの神万軍の主はこう言われる、見よ、私はこの都とすべての町に私が告げたすべての災いをもたらす。彼らがうなじを固くするものとなって私の言葉に聞き従おうとしなかったからである。見よ、私はこの都とすべての町に私が告げたすべての災いをもたらす。エレミアが予言をしていたこの時代はイスラエルにとって、特に南ユダの国にとって平和の時代でした。周辺の国が少しずつ大きくなってきてお互いに対立をし始めたので、イスラエルには束の間の平和が訪れていたんです。そしてイスラエルの民はこの平和がいつまでも続くと思っていました。20章の7節なんかを見ると、イスラエルの人たちはこのエレミアの裁きの予言を聞いて彼を笑い者にしたということがわかります。民たちは、何言ってんだお前と、北から災いが来るとかずっと言っているけどそんなわけないだろ、今見ろ、こんなにも平和なんだ、なんで私たちが滅びることがあるだろうか、そんな言葉をエレミアに向かって言ったのかもしれません。一章からずっと語られてきたこのエレミアのイスラエルへの裁きの予言を19章になってもまだイスラエルの人々は受け入れることができませんでした。 しかしエレミアは語ることをやめません。3節から6節。翌日になってパシュフルがエレミアを足かせから解いたとき、エレミアは彼に言った。主はあなたの名をパシュフルではなく恐怖が取り囲んでいると呼ばれる。誠に主はこう言われる。見よ、私はあなたをあなた自身とあなたの愛するすべての者にとって恐怖とする。彼らはあなたが見ている前で敵の剣に倒れる。また私はユダの人すべてをバビロンの王の手に渡す。彼は彼らをバビロンへ引いていき剣で打ち殺す。また私はこの都のすべての富とすべての労苦の身とすべての宝を渡し、ユダの王たちの財宝を敵の手に渡す。彼らはそれをかすめ奪い略奪してバビロンへ運ぶ。パシュフルよ、あなたとあなたの家に住むすべての者は囚われの身となってバビロンに行き、そこで死んでそこに葬られる。あなたもあなたが偽って予言を語り聞かせたあなたの愛するすべての者たちも。ここへ来てエレミア書において初めてバビロンという国の名前が出てきます。エレミアはより具体的にパシュフルが、そしてイスラエルという国がどうなっていくのかについて神様の言葉を語りました。19章の15節にある、彼らがうなじを固くするものとなって私の言葉に聞き従おうとしなかったからであるという言葉。イスラエルの民は神様に信じて従おうとしなかった。唯一の神様ではなく偶像に礼拝を捧げていたんです。その結果イスラエル、主に南ユダの国にいた人も、そして富、労苦の実、宝、財宝、すべてがバビロンに持っていかれる。この地には何も残らない。そんな信じがたい神様の言葉がエレミアを通して語られることとなりました。今日この神様から離れているイスラエルの人々の姿を、僕ら自分には関係ないって無視することはできないんではないでしょうか。この神様に向かっていけないような性質、神様以外のものにより頼んでしまうような性質が僕らの中にもあるんではないでしょうか。イスラエルの民が今目の前にある平和を信じて本当の神様から離れていった姿、神様を必要としなくなったそのような姿は決して僕らと関係のないものではない。今私たちに与えられている平和、平穏な毎日、その毎日の中で神様を次第に忘れていき、神様から離れていくような、そんな罪人としての姿が僕らの中にもあるんではないでしょうか。僕らうまくいっているときは神様を忘れて自分だけで生きているような感覚になってしまうことがあります。その平和が、平穏が、いつもの当たり前がいつ失われてしまうのかわからないのにです。神様を信じて神様により頼んでいくことはそんなにも難しいことなのでしょうか。またもしこの中に神様を信じていない人、信じられない人がいるのであれば、神様はその人にどのような道を用意しておられるのか。もしかしたらイスラエルの民たちのような道がこの先のどこか、人生を終えたその先であるのかも知れません。7節8節。主よ、あなたが私を惑わしたので私はあなたに惑わされました。 あなたは私をつかみ思いのままにされました。私は一日中笑い者となり、皆が私をあざきります。私は語るたびに大声を出して、暴虐だ暴行だと叫ばなければなりません。主の言葉が一日中私へのあざきりのもととなり、笑い草となるのです。エレミアがつながれていたこの足かせとは、こう足だけにつけて彼を逃げないように縛っておくためのものではありません。この足かせというヘブル語には体を曲げるという意味があり、当時の足かせはというと、こう1枚の板に5つの穴を開けて、こうそこに頭と手足を通すものであったと考えられています。これかなりきついです。一晩この足かせにつながれていたら、体中が痛くてしょうがないんではないでしょうか。本当につらい状況であると思います。しかしそんな足かせから解かれた時、エレミアは疲れたと言って帰るわけでもなく、パシフリに向かって足かせを解いてくれてありがとうございますとお礼を言うわけでもなく、エレミアはパシフリに向かって裁きの予言をしたんです。さっき解かれたばかり、あんなにもきつい状況からさっき解かれたばかりです。もしかしたら裁きを予言することで、もう一度起こったパシフルによってもう一度足かせにつながれてしまうかもしれない。でもエレミアは語り続けました。自分の身の安全よりも神様の言葉を語ることを優先しました。なぜなんでしょうか。なぜ彼は自分の身の安全ではなく神様の言葉を語ることを優先したんでしょうか。僕は何度か神様によって人生を変えられるという経験をしました。そのうちの一つに民数記事件と僕が名付けている事件があります。これは僕が高校2年生の時、教団の高校生キャンプでに参加した時のことです。あ、これがその時の写真ですね。真ん中でピースをしているのが僕なんですけども、本当に僕にとってはすごくツッコミどころの多い写真で、まあ、派手な T シャツとかズボンの丈とかがすごく僕気になってしょうがないんですけども、本当にこのキャンプに参加した時に、そのキャンプの分かち合い終わり、みんなでこう部屋でダラダラしていたんですね。でそういう時間の中の何気ない時間、何気ない会話の中で、僕の発言がこの事件の発端となりました。民数記って聖書にいらなくない？民数記に書いてあることなんてもう今や誰もやってない変なルールばっかりだし、あんま読んでて必要ない気がするんだよね。まあ、今思えば本当に愚かな発言だったかもしれません。あんま聖書を読んでいなかったんですね。民数記に何が書いてあるかもわからないまま、自分聖書を読んでますよみたいな、自分聖書を読んでますよ感を出すために聖書に物申したんだと思います。そんな僕に当時伝道者であったある先生が、僕のこの本心を見透かすかのようにして一つの質問を僕にしました。ユースケは聖書を神様の言葉として信じてるんだよね。なんで神様の言葉の中にいらない書物があると思うの？その質問は僕にとって衝撃的でした。そこからいろいろなやり取りをしたんですけども、正直あんまり覚えていません。僕の中で最初のこの質問、ユースケは聖書を神様の言葉として信じてるんだよねというその質問が繰り返し響いていました。それまで僕は教会の中でいわゆるいい感じのクリスチャンとして生きてきました。分かち合いの時は 僕はクリスチャンホームで育ったので、それっぽいことを言おうと思って言えていたし、いい感じにクリスチャンっぽい雰囲気を出しながら毎日聖書を読んでいたし、洗礼も受けていたし、結構自分のことをこうイケてるクリスチャン、良いクリスチャンであると思っていました。でもそんな僕から出たのが、民数記って聖書にいらなくないという言葉でした。それは自分の本心であり、紛れもなく自分自身から出た言葉でした。この言葉は僕に一つの気づきを与えてくれました。自分は聖書を神様の言葉として信じている。それはそうなんです。しかしそれは口でそう言っているだけで、本心では僕は神様を信じてなんかいなかった。口では聖書を神様の言葉と信じてるとか、神様を信じてますとか、そういうことが言えるんですけど、心では分かっていなかった。分かっていないからこそ、民数記って聖書にいらなくないと自分は言ってしまった。本当の自分、今まで隠してきた本当の自分は、スタッフに気に入られるために、教会の中で偉いと言われるために、誰かから見てすごいと思われるためにクリスチャンをやっていた、信仰があるふうに見せていたということに初めてその時気がつきました。またその時同時に、それまでの教会生活、毎日聖書を読んだことも、教会に通って御言葉を聞いてきたことも、誰かとお祈りしたことも、すべてが無駄だったんだなというふうに感じました。自分の中には何にもない。あんなにもクリスチャンとしていろんなことをしてきたのに、自分には信仰がない。自分は偽物の信仰しか持っていなかったんだというふうに感じました。こんなにも無駄な人生を送ってきていたなんて、そしてこの先もこんなにも無駄な人生を送ってしまうのであれば、もはや生きていても仕方がないんじゃないかとすら、その時には考えていました。今振り返ると、この時僕は初めて自分の罪を自覚したんだと思います。自分は何にも悪いことをしていないし、犯罪を犯したこともない。聖書が言っている人間はみんな罪人であるということがずっとピンときていなかったんですね。口では信仰者としての模範解答を次から次へと言うことはできるんですけども、心では理解していなかった。教会の人たちを騙してきて、そして神様の前に嘘をついてきて、自分という人間はこんなにも最低だったのかと、ああ自分こそ本物の罪人であったんだということを初めて知る機会になったんです。神様はこんな自分を救ってくれたのか、イエス様のあの十字架は僕のためだったのかと、イエス様が苦しんでたくさんの血を流して私たちの罪を代わりに背負って死んでくださった、あの十字架は僕のため、この僕の罪のためだったんだと、この時初めて知ったんです。当時そこまで考えられていたかは分かりませんけども、初めて自分の中の罪を知る経験がこの時の経験でした。その夜、当時抱いていたその思いを一番仲の良かった当時大学生だったスタッフの方に打ち明けました。自分には信仰がないということが分かった。自分は今までずっと教会で嘘をつき続けてクリスチャンを演じているだけだった。もうどうしてよいか分からない。 そのスタッフは僕にこう言いました。そしたら一回教会来るのをやめてみたら。もうその時はもう普通にびっくりしました。高校生キャンプにスタッフとして参加している人がこの高校生として参加している僕に教会に来るのやめてみたらと提案したんです。これで本当に僕がキャンプ以降ね教会に来なくなったら彼どうするつもりだったんでしょうか。本当に今思えば責めた発言だなと思います。でもその時そのスタッフは僕に一度教会を離れて自分が何を信じているのか時間を取ってゆっくりともう一度考え直してみたらという意味で教会に来るのやめてみたらと提案してくれていました。まあ、すごく過激な、まあ、よくはない発言のようにも聞こえてしまうんですけども、今考えると本当にこう僕のためを思って自分の立場などは気にせず本当に僕のためのアドバイスをしてくれていたのかなと思って、まあ、割と感謝をしています。正直すごく迷いました。もう教会行ったって意味ないのかなとか、なんかこんなにも教会のみんなに申し訳ないことをしてきた自分がもう一回教会に行く資格なんてあるのかなとか、本当にいろんなことを考えました。そして祈りました。でも結論から言うと僕は次の週も変わらず教会へ行ったんですね。それは僕の中で一つだけ確信をしていることがあったからでした。それは神様の存在、神様はいるということ。僕はどうしても神様がいないなんて考えられませんでした。今まで教会で聞いてきた御言葉の一つ一つ、そして自分が神様に向かって祈った経験、また教会で感じてきた愛の交わり、それらを通して神様なんかいない、全てが無駄だったと否定することができませんでした。今までずっと神様に嘘をついてきたけれども、でも神様がいないなんてどうしても思えなかったんです。神様はいる、そんな確信がありました。旧説にはこう書いてあります。私が主の言葉は述べ伝えない、もう皆によっては語らないと思っても、主の言葉は私の心の内で骨の中に閉じ込められて燃え盛る火のようになり、私は内にしまっておくのに耐えられません、もうできません。新共同訳ではこの箇所はこのように訳されます。主の名を口にすまい、もうその名によって語るまいと思っても、主の言葉は私の心の中、骨の中に閉じ込められて火のように燃え上がります。押さえつけておこうとして私は疲れ果てました、私の負けです。押さえつけておこうとして私は疲れ果てました、私の負けです。本当にそんな感覚でした。もう神様なんかいない、教会へなんか行かないと思おうとしてもそれは無理だったんです。僕の中に信仰はないと思っていたけど、自分はずっとクリスチャンを演じてきただけだけど、でも確実に僕の心の内に、そして骨の内に火のように燃えている一つの確信がある。それは神様がいるということ、神様は必ずいるということ。他のことは分かりません。民数記いらないって言っちゃうような男ですから、あんまり何にも分かってません。でも一つの確信、神様がいるということ、その小さき確信の炎だけが僕のうちに確かに燃えていたんです。その小さき炎は今も変わりません。神様がいるというこの小さな確信の炎、 だから僕も今は今も教会に来ているし、人生を神様に捧げて御言葉を語るものになろうとしています。神様がいるから大丈夫だと、全てのあらゆる全てのことに思えるからです。神様には計画があるから、どんなことがあっても大丈夫だと思えるんです。僕自身は本当に何もできない小さなものです。でもこんな僕に与えられたこの小さき炎は、今も僕の中でメラメラと燃え続けて、ついには内にしまっておくのに耐えられなくなって、誰かにこの神様はいるという事実を伝えるために、僕は神学校の学びへと、そして日本の福音宣教へと、この炎は導いてくれています。エレミアが足かせを解かれてやっとの思いで自由になったのに、神様の言葉を語ることをやめなかったのはなぜなのか。それは彼のうちにも確信の炎があったからではないでしょうか。彼の中にも燃える炎があった。どれだけ迫害され、馬鹿にされ、笑い者にされたとしても、自分自身に大きく失望したとしても、今まで聞いてきた主の言葉が彼のうちに燃えていたんではないでしょうか。だから苦しい時にも彼は神様を求め続けることができたんではないでしょうか。エレミアの中で燃えていた主の言葉、彼にとっての確信の炎とは何だったんでしょうか。エレミア書には多くの裁きが書かれています。イスラエルの罪がたくさん出てきます。しかしそれだけではありません。例えば32章を読むと、今日はもう終わりにするのでこの箇所は見ないんですけども、エレミアがアナトテというイスラエルにある土地を買うシーンが出てきます。エレミアの叔父であるハナムエルという人が買ってくださいと彼に言いに来るんですね。で、8節にはこの叔父の言葉を、私はこれが主の言葉であると知ったと出てくる。これ皆さんどういうことか分かりますか。15節を見ると明らかなんですけども、エレミアのこのイスラエルの土地を買うという行為は、いずれイスラエルはこの地に戻ってくるということを意味していたんです。それをこのイスラエルの土地を買わせるという行為で神様はエレミアに伝えました。他にも20章よりも前のところでも神様はたくさんの希望をエレミアを通して語っています。神様はイスラエルに対して裁きを語るだけでは終わらせることをしない。僕らもそうです。罪人としての僕らがイエス様の十字架を信じるだけで救われるように、まさに神様には裁きと、そしてそれを超えていくような将来に対する愛の計画があるんです。エレミア書29章11節、私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている、主の言葉、それは災いでなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。エレミアは確かに迫害と笑い者にされるような苦しい人生を送りました。でも彼はバビロンに連れて行かれたそのイスラエルがいずれこの地に戻ってくるという希望を知っていました。神様が必ず最善の計画をこの地に、このイスラエルに、エレミアが涙を流すほどに愛したこのイスラエルの民に必ず成就させると信じていた。だからその計画を信頼し、神様に信頼してエレミアは語り続けることができたんではないでしょうか。いや、むしろ語るしかなかった。エレミアは今目に見える状況が苦しくても、神様がきっと最善の計画を自分にも与えてくださると 確信していた。そして御言葉を語ることが自分の使命だと知っていた彼は、神様を信じている自分に嘘がつけなかったんではないでしょうか。それがエリミアの内に燃えていた彼の確信の炎であると僕は思っています。私が主の言葉は述べ伝えない、もう皆によっては語らないと思っても、主の言葉は私の心の内で骨の中に閉じ込められて燃え盛る火のようになり、私を内にしまっておくのに耐えられません。もうできません。もちろん皆さんの中にもこの主の言葉は燃えているはずです。今まで聞いてきたたくさんの御言葉が、そして信仰者としての確信が、そして神様への信頼の炎が皆さんのうちにも燃えているはずなんです。おそらくその炎は今日自分の力だけではなく、それを私たちのうちに燃やし続けていてくださるのは神様であり、イエス様であり、そして聖霊の働きであると僕は思っています。神様は私たち一人一人全員に平安を与える計画を用意しています。今目に見える日々は大変なものだったとしても、私たちはエレミアのように内にある確信の炎を日々燃やしながら神様へと向かっていく信仰生活、神様の道を確信を持って歩むものでありたいと、そう願います。お祈りします。愛する天の父なる神様、今日こうしてメッセージをすることができて感謝します。愛する兄弟姉妹と共に聖書の御言葉に聞くことができて感謝します。そして何よりこの小さきものに信仰の炎を与えてくださったことを感謝します。どうぞ主が私たち一人一人と共にいてください。私たちが主を信じて主に信頼して歩むものとなっていきますように、主が私たちのうちに主の言葉、信仰の炎を燃やし続けていてください。明日からもあなたの計画、自分の身の安全ではなく、うちに燃える炎によってあなたの計画を生きるものでありますように。どうぞあなたがいつも共にいてください。愛する主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
メッセージに応答して賛美を捧げていきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。ワンウェイを共に賛美していきましょう。
苦しい時はあなたを
オープン礼拝の最後に歩いて歩こうを賛美していきます。今週1週間も神様を見上げて、私たちにその与えられた信仰に感謝して、何よりもイエス様を喜びとして歩んでいきましょう。お座りください。 これにてオープン礼拝を終わりにします。